Welcome to Lotus Radio, broadcasted by Chie Shine. 改めまして、こんにちは、こんばんは。あなたの心を照らすChie Shineです。あなたの心のお天気はいかがですか？晴れですか？雨ですか？曇りですか？今日のこちらのお天気はとても晴れていて、桜も満開で、本当に春のこう すべての、ね、生き物が芽吹くすごいエネルギーを感じている今日この頃だなと思っています。今日お話ししたい内容があります。はい、それはですね、自分の今まで生きてきた思い込みを手放したその先に見えてきたものっていうことをね、お話ししたいなと思います。まあ、私自身がこの、そうですね、数日数週間ずっとこう自分のことについて考えながら、日々過ごしている中で気づいてきたものがあるんですね。それは前回のラジオでもお話ししてきたと思うんですけれども、やっぱり私のすべて根底にあるのは父との関係なんですね。長くはね、ここはお話ししないですけれども、まあ、私はこう生まれてきてよかったのかなっていう、まあ、無条件で愛されてなかったんじゃないかなっていうのをずっと思い続けて大人になり、で、まあ、その中でもなんとかね、自分の中で父親からの愛はあるんじゃないかっていうのをことを考えて、でこう見るようになって愛されているなって感じていたところで、またモラハラ夫と結婚し、まあ、父もこういろいろ心配がね募らせてしまって、まあ私が意図してやっていることを信じてくれなかったっていうところで、やっぱり私は愛されないんだとか信じてもらえないんだっていうことで、もう一回打ちのめされたっていうのが、まあ事の発端なんですけれども、その父との関係がやっぱりこの男性に対しての不信感であったりとか、信じられないとか、まああとは愛されたいですよね、っていうところがこうずっと募らせていたところで、そこにこう私の心の穴を埋めてくれたのは元夫であり、でその元夫が、まあ、その彼もね、自分の中のこう愛されたい感情とか愛されてこなかったから、まあ、自分で俺はすごいと思うことで、こう誰かを使って俺はすごいっていうことをしないと生きてこれなかった人だと思うんですけれども、まあ、そこがこう磁石のようにくっついてしまって、まあ、私たちは出会い、そして、まあね、お互いどこまで好きっていう感情があったか分かんないですけども、まあ、私は好きですね。初めてこう愛されたっていう経験が好きになり、まあ、正しい愛だったかどうか分からないですけども、まあ、愛だと思って、そして結婚して、まあ今はね、本当に愛すべき、これは心から愛すべき息子を、天からね授かって、今私は母親として生きているわけなんですが、でもやっぱりいろいろ考えてみると、その父親との関係から始まり、やっぱりどこか自分で、もうそれは意識はしてないですけれども、自分は男性から愛されない存在なんだって勝手に思ってたと思うんです。自分は愛されるべきではないっていう、誰がではなく、結局は自分が自分を身を守るためにそうやって思い込むことで、だからうまくいかないんだ、だからこうなんだというふうに、多分そうでも思わないとやってこれなかったと思うんですけど、まあ、その前提として、自分は男性から愛されない存在なんだっていう眼鏡を自分でかけてたんですね。でそれに気づいた時に、もうそれもいいんじゃないって、やっとね、本当に人生40年かけてやっとそういうのももういいんじゃないって思えて、やっと本当に手放したなっていう感覚がこの1ヶ月ぐらいであるんですね。でそうすることで、どんどんどんどん父との関係もこの1年かけて少しずつ少しずつ距離は縮まったなっていう感覚はあったんですけど、やっぱりまだぎこちなかったりとか、本当に普通の会話っていうのが、やっぱり7年もね喋ってない、顔を見てないっていう時間があったので、まあお互いすごくこう難しいというか、ちょっとなんか気まずいというか、まあいろんな感情があって、そこがまだちょっとギスギスっていうのは残ってたんですけど、なんか私が手放すことで、もっともっと父に対してもなんかこうしてほしいなとか、 今までは息子を介したりお母さんを介して喋ってたことが、まあ、自分から直接こうしたいなとか、お父さんの畑の野菜食べたいなとか、なんかそういうふうに言えるようになってきたんですね。でそうするとやっぱり父も父なりに、いろんな人生があって、多分親からもそんなにも、父もきっと無条件の愛をもらってこなかったから、どうしていいか分かんなかったのかもしれないんですよね。なんか父側のこうなんじゃないかな、あんなんじゃないかなっていうふうにも想像できた時に、なんかだからこういう態度、分かりにくい愛なのかなとかね、なんかそういうふうに思えるようになってきて、でこう私の中の前提知識として、まあいろいろあったけれども、私はこの両親からすごく愛されて生まれてきて、そして表現としては難しかったかもしれないけれども、父からも絶対的に愛されてるっていうふうに、なんか自分の思考をね書き換えられた時に、なんかその父がねポロポロポロポロって喋っているとか、まあ、仕草とかね、その一つ一つにすごく愛を感じられるようになったんですよ。例えばですけれども、まあ私の今の状況で言うと、元夫が、まあ、イギリスに帰ってしまって、どこに行ったかわからないっていう状況から、突然クリスマスに日本に来て、うちの実家のところにプレゼントと手紙を置いてきたっていうことは、つまり日本にいるっていうことが分かって、でさらに今はまだいるのかいないのかっていうのも分からない状況なんですね。その後音沙汰がないので、実家にも何の手紙も入ってこないので、だからやっぱりこうみんなどこかで不安っていうのがある。だから私が、まあ、数ヶ月、実家に行くのをやめていたんですけど、まあ、いつまで逃げてても仕方がないと思ってまた行くようになったんですね。息子にも隠せないっていうところもあったんで、でそうすると父も、今までは父の車が車庫のガレージ、シャッターの閉まるところに入って、私は外に家の前に止めてたものを、私の車を車庫に入れてシャッターを閉めさせてくれるのがもう当たり前というか、言わなくても入れとけよみたいな感じ、入れ替えろよっていうこともないしね、だったりとか、あと実家のテレビの、スクリーンセーバーが、どうしてか設定がわからないんですけど、まあ、前スライドショーかなんかしたからか、まあ、もっと夫が出てくるわけですよ時々ね。でそうするとやっぱりうちの子もダディを思い出しちゃうっていうのを父が気遣って、わざとテレビ消そうかって言って、消しとこうかって言って、消そうかって言って消してくれるんですよ。だからそういうところにやっぱりこう息子への愛、気遣いっていうのがあったりとかで、ちょうど先日またねこの週末頼まれて用事があったので帰ってたんですけど、それで初めてね父が出かけようって言い出したんですよ。自分が調べてきたというか、行きたいところに連れて行きたいっていう場所があって、でまあそれが、桜の季節っていうこともあるし、まあ、温泉お湯がいいところがあるっていうことで、行ったんですけども、そこでポロッとね、アトピーがひどい人がよくここ行ってたからって言うんですよ。まあ、春になると私のねやっぱ肌の状況が悪いっていうのをやっぱり知ってるし、まあ、そういうので昔はね海水浴っていうのも治すために連れてってくれてたっていうのもあるんですけど、まあ、そういうところにちょこちょこっとねやっぱり私の肌の状態を気遣ってちょっとでも良くなるんじゃないかと思うようなところがあれば連れてってくれるっていう、なんかそういう風なのをね私自身も受け入れて感じられるようになった時に、なんか改めてやっぱり愛されてるなって思ったし、なんか私は愛されてなかったんだってずっと決め込んでいたのは私自身だったんだなってすごく腑に落ちたんですよ。だからモラハラ被害者の方は特に多分何かしらねやっぱり過去の、幼少期の思い出、お父さんお母さんから厳しく育ってたりとか、まあ、自分が無条件でね認めてもらえてるっていう感覚を持ち合わせてない方が多いと思うんですよ。で、そのやっぱりこう自分が認められてないっていうところのこう子供、まあね、精神科でインナーチャイルドとか言ったりもしますけれども、その満たされないずっと抱えてきたものが生きづらさとなり、そこをパッと埋めてくれたのがだいたいモラハラ彼氏だったりすると思うんですね。だから共依存にもなっちゃったりとかして抜けれないっていうのもあるんですけれども、 なんかそこの前提のところで自分の過去を戻っていって、その嫌だったことっていうのは、もちろん自分が嫌だと思ったことはね、間違いではないので、それをいやそんなことないよっていうことはないんですけど、そうだよね、愛されたかったよね、この時こうしてほしかったよね、認めてほしかったよね、私頑張ってるっていうことを、頑張ってるって言ってほしかったとか、あとはね、自分のなんかこう発表するものに見てほしかったとか、うん、自分の話をもっと聞いてほしかったとか、あの時こういうふうにいてほしかった、言ってほしかったとかね、多分全部そういうのはあると思うんです。で、そういうところは、そうだよね、そうだよね、そうやって言ってほしかったんだよねって自分が言ってあげる。もうそこはね、誰にお父さんがずっとお母さんが悪いってこう責め続けるんじゃなくて、言ってほしかった言葉を大人になった自分が子供の時の自分に、そうだよねって言ってあげて、こうハグするような感じでね、自分で、うん、そうだそうだっていうのを認めた上でね、うん、それがこうインナーチャイルドを癒していくっていうプロセスになっていくので、ぜひね、辛いことかもしれないですけれども、なんか別にそれを負けたとか、なんか諦めるとかじゃなくて、自分のために、うん、こうやるせない思いっていうのを全部認めてあげる。で、その後にやっぱりね、親も誰かの子なんで、やっぱりその親っていうのがずっと続いてるわけですよ。そのうまくこう子供にね、認めてあげられないとか、厳しくしすぎる親っていうのは、その親からも厳しく代々育ってきた、それが親っていうもんだって思い込んじゃってるんですね。だから別に悪気があってしてるわけじゃなくって、やっぱり自分がその愛ゆえにね、まあ、間違ってる部分もありますよ。それは正しいとか間違ってるとかじゃないんですけど、愛ゆえにそういうもんだと思い込んでやってきた。だけど今現在あなたがその過去が嫌だったっていうのであれば、やっぱりそこで止めないといけない。うん。だからその、なんていうかな、自分のためにもその嫌だったという気持ちはもちろんこうね、認めた上で、もしかしたらお父さんお母さんもそうやって生きてきたんじゃないかなって、うん、でそこをこう想像してね、あ、そしたらそうかもしれないねって腑に落ちて見た時に、こうなんかこう自分が自分の中で生まれてきてよかった存在だ、大切な存在だ、本当は実は愛されていたんだって思えるようになった前提で、お父さんお母さんとこう接していくと、意外とね、見えてなかったものが見えてくると思うんですよ。なんかそんな当たり前って思ってたことが、いやちょっと待ってよ、これほんまに当たり前なんかなっていう、うん、ふうに思えてくると、あ、やっぱり私は愛されてたんだって思えることでね、本当に自分の中の幸せっていうのはすごく幸せ度は上がっていくと思います。はい、っていうのを今日伝えたかったなと思いました。うん、本当にね、まあいろいろあると思うんです、家庭状況でね、本当に、まあ、殴るっていう人もいるけど、それがじゃあ愛なんかって言ったら、ちょっとそれはね、うん、な、子供を殴るっていう行為に関しては絶対間違えてますよ。だけどそのお父さんお母さんもきっと殴られてきた、うん、なんかそうでしか示せない、子供に、うん、なんかこう自分の思いを伝えるっていうのは力を使うしかないと思ってたのかもしれません。うん、別そこを許せとは言わないんですけれども、なんか愛されてた部分もあるんじゃないかっていう方にフォーカスをして、まずね、大人にするまで働き続けて食べさせてくれるのが当たり前って思ってしまってるけど、当たり前じゃないってね、お父さんもお母さんも一生懸命自分の服買うのも諦めて、諦めてっていうか、一回置いといてちょっとボロボロになりながらも、まず最初に自分の服買ってくれてたと思うんですよ。うん、親の方が綺麗な服着て、子供の方がボロボロのパンツ履いてるっていうことは、まあ、全員じゃないけどほぼほぼないと思うんで、なんかそういうところにも本当は愛っていっぱいあるんで、なんかこう親に対してね、なんか負の気持ちがもしあるのであれば、ちょっと過去のね、振り返る旅に出ていただければ、すごく自分のために、親のためにじゃなくて自分のためになるんじゃないかなと思います。うん、当たり前に生きていると思ってるお父さんお母さんとも、いつお別れが来るかわからないんで、そのお別れが来た時にね、ありがとうっていうふうに見送りたいじゃないですか。せっかくだったらね、憎みながら なんか気がついた時に親がいないっていうのは一番悲しいので、やっぱり生きてる間に育ててくれてありがとう、この世の生み出してくれてありがとうっていうのは伝えたいと方がね、自分もすごく後悔なく幸せに生きていけると思うので、自分のために一度後悔、過去の旅に行かれるのもいいんじゃないかなと思います。それがね、インナーチャイルドを癒す旅だとも言います。では今日もまたね、ちょっと長くなってしまったんですけれども、今日のラジオもここまでにいたします。あなたはあなたのお父さんお母さんの間に生まれた世界でたった一つの宝物です。あなたにはいろんな感じ方があったかもしれません。でもそれと同じようにお父さんお母さんそれぞれのストーリーも実はあります。うん、お互いのねストーリーどっちがいいとか悪いとかないんですけれども、自分のために幸せになれる方法、なれる感じ方をするしてみてはいかがでしょうか。大丈夫、すべてうまくいきます。じゃあね、バイバイ。